キリストよ、お越しください。弟子たちの中に立ち、復活の御姿を表されたように、私たちのうちにもお望みください。それにしてもあなた方はよく私と苦しみを共にしてくれました。この言葉をこの通り今のあなた方にお送りしたいと思います。それはいい加減な思いやへつらいの念で言っているわけではなく、私が今そう思えるからです。もうこれで今日の説教を終えてもよいくらいですが、そうもいきませんので続けたいと思います。近頃の私の生活パターンは、週の初めは何とも言えない不安感と自己嫌悪とか、人間不信に苛まれつつ過ごしております。しかし週の半ばになりますと、そういう状態は決まって改善されまして、また次の手術に向けての準備に取り掛かります。今申し上げた週始めの状態は、今日読まれました招きの言葉に近いかもしれません。激しい苦しみに襲われている、人は必ず欺く、ああ不安だという感じでしょうかね。あるいは旧約聖書でアブラハムが満天の星を仰ぎつつ、その信仰を主から義と認められたその夜に深い眠りに襲われて、恐ろしい大いなる暗黒に襲われた時のようでもあります。またありていに申し上げますれば、お前は説教では偉そうなことを言いながら、それを全く実行できていないじゃないかというように責められる声を聞くこともあります。これらのことを冷静に振り返ってみますと、ただ私が主イエス様から遠ざかって自分勝手に思い振る舞っているに過ぎないんですが、そういうことをいつも反省させられます。そして今こうしてまた手術にあなた方と共に見舞いに集められて、御言葉を聞いてこの世を歩まされる苦しみからあなた方と共に癒され喜び合うことができますことに、何より主に感謝を表したいと思います。さて、今の世の私たちの歩みは苦しくないでしょうか。苦しいでしょう。ヨハネ福音書で主イエス様は、私たちクリスチャンのために次のようにとりなしの祈りをしてくださいました。私がお願いするのは、彼らを世から取り除くことではなく、悪いものから守ってくださることです。私たちはこの世の歩みから取り除かれることはありません。そしてたとえ大きな苦しみを抱えていたとしても、主イエス様はいつも私たちを祝福して悪いものから守ってくださって、この世の旅路を続けさせてくださるのです。今日の聖書箇所でパウロはこの世における肉の暮らしについて述べています。パウロはよく肉という言葉を用いておりますが、それは私たちの存在を霊肉とよく申しますけど、霊と肉に分けた時の肉の部分を指しています。例えばフィリピの信徒への手紙では3章3節に出てまいります。私たちは神の霊によって礼拝し、イエス・キリストを誇りとし、 肉に頼らないからですとあります。パウロの言う肉の部分には、私たちの持つこの肉体、そして私たちが持っている所有物、そして肉による家族、そしてこの世における利害関係などが含まれるでしょう。私たちのこの世の歩みにおける苦しみは、こういった肉的なものへの執着によってもたらされるのではないでしょうか。私たちクリスチャンは主イエス様の救いを確信し、霊的に生かされることで永遠の喜びを得て永遠の命に入れられることを確信しております。それは唯一主イエス様にすがって歩むことによってもたらされることを私たちは確信しています。それでもなお私たちはこの世の歩みにおける苦しみから逃れることができません。それは私たちのその肉的なるものへの執着心によってもたらされます。今肉的なものへの執着心の例としまして、金銭欲を考えてみましょう。今の世の秩序は多くの部分が貨幣制度によって保たれています。例えば年金制度というのは、私たちの人生によってとって不可欠なものとして認められ、その制度によって私たちは安心して暮らしていくことができるでしょう。しかしこの年金制度を維持していくには、ある意味驚くべき完璧な記録とお金の制度が前提として必要です。つまり私たち一人一人が若い頃に働いた記録が完璧に数十年後まで残っていて、その記録をもとに年老いた自分にお金が支払われるというのが年金制度です。その制度がいいとか悪いとかいうつもりはありませんけれども、少なくともそういった記録とお金の制度をこの世の中が維持していくためには、私たちはその制度に対して献身をしていかなくてはなりません。まあ、そんな中である場合には金銭欲が芽生え、またその金銭欲に支配されてしまうということも起こりうるでしょう。最近 GoTo トラベルというキャンペーンが打ち出されましたが、このキャンペーンは私たちがこのコロナ禍中においても現行のこの貨幣制度にとどまりうるかどうかということを試す試金石になりました。ただ金銭的な割引があるという理由だけで私たちが旅行に出かけようと決断する動機づけになるかどうかが試されたように思います。旅に出かけようと私たちが思う動機にはさまざまあるかと思いますけれども、例えば聖書では年老いたヤコブが、息子ヨセフがエジプトでまだ生きているということを晩年に知りまして、そしてこう言うんですね。私は行こう、死ぬ前にどうしても会いたいと言ってヨセフに会いに、ヤコブはエジプトへ旅立ちました。これなどは旅行に出かけるとても分かりやすい動機だと思います。 私たちは今この世にあって、例えば旅に出かけること一つとりましても、ヤコブのように素直で、分かりやすい動機で行くのか、あるいは GoTo トラベルのような完璧かつある意味珍妙な金融的動機づけの間で、動機づけで行くのかの間で揺れ動いていると言っても良いでしょう。さて本日の聖書箇所でもパウロに対しましたフィリップの信徒たちは揺れ動いておりました。それはどういうことかと言いますと、パウロに対して心遣いの贈り物を贈ろうか、あるいは贈らまいかということでした。8月2日の説教で、私たちクリスチャンは洗礼を受けて、行いの法則で生きるものから恵みの法則で生かされるものへと変えられた、あるいは変えられつつあるというお話をしましたが、贈り物を贈ろうか贈らまいかという迷いは、行いの法則と恵みの法則の間で揺れ動いていると言ってもいいでしょう。行いの法則に縛られがちな人はどうしても贈り物をしてその見返りを求めがちになりますが、恵みの法則に生かされる人々は贈り物によってただ恵みを増やされます。私たちは常にこの2つの法則の間で揺れ動かされていると言っていいでしょう。行いの法則と恵みの法則の間を揺れ動くというのは必ずしも悪いことではないように思います。むしろ必要なことだと思います。私たちは両者の板挟みにされながら共に苦しみ、そして着実に肉的なものへの執着から脱して霊的なものへと変えられていっていると言えるからです。パウロもそのことを証ししております。11節、物欲しさにこう言っているのではありません。私は自分の置かれた境遇に満足することを習い覚えたのです。パウロは肉的に生きることも知っておりますし、霊的に生きることも知っています。そして自身がだんだんと肉的なものから霊的なものへと変えられていったことを習い覚えたという言葉で言い表しています。習い覚えるということはまさに私たちが神の子として行っていくべき姿勢ではないでしょうか。幼い子どもたちは心と体が一つになって多くのことに体当たりで臨み、そして良いことを習い覚えてまいります。その姿勢は今の世で年を重ねた私たち神の子にとっても不可欠な姿勢でありましょう。幼い子供は自分の賢さを誇りませんけれども、私たちは自分の経てきた成功体験などからどうしても自分の手柄とか賢さを誇ってしまうという一つの罪に陥りがちです。しかし今や私たち人間の賢さや成功体験はある意味私たちを完璧かつ珍妙な状況へといざなうものであることがますます明らかになってまいりました。 貧しく暮らすすべも豊かに暮らすすべも知っています。満腹していても空腹であっても物が有り余っても満足、不足していてもいついかなる場合にも対処する秘訣を授かっています。私たちは今までフィリピの信徒たちへの手紙を読んできて、何回も喜びなさい、喜びなさいと勧められました。それは変わることのない同じ喜びのことでした。この世にあふれていますノスタルジックな喜びでもなければ、見せつける喜びでもありません。パウロが貧しく暮らしている時も豊かに暮らしている時も抱いていました、その同じ喜びとは何でしょう。それは具体的な例を挙げますすれば、10節に記されている心遣いの贈り物をついに受け取った時の非常な喜びに他なりません。贈り物も賄賂として使われるならば、その喜びはやがて確実に憎しみへと変化することでしょう。しかしもし私たちがこの世の贈り物を精一杯恵みの法則に生かされながら贈るとき、それは私たちの間で大いなる非常な喜びとなっていつまでも消えることはないでしょう。パウロはそのような喜びを得る秘訣をキリストによって習い覚えたのです。また私たちもキリストからその秘訣を習い覚えることでしょう。私たちは今日の聖書箇所でパウロのこの世での実際の生活に思いを巡らすことによって、霊的なことと肉的なものとが切り離された存在ではなく、それらはすぐ隣り合わせのところにあって、私たちはこの世の歩みを霊肉一体となって歩まされていることを知らされます。思い返せば今までの説教で、喜びは悲しみのすぐ近くにあり、平和は恐怖のすぐ近くにあり、そして霊的なものは肉的なもののすぐ近くにあると申し上げてきました。そしてその喜びを悲しみに、恐怖を平和に、肉的なものを霊的なものへと変えられるのは、私たちのすぐ近くにおられる主イエス様ご自身に他なりません。キリストと共に歩んできたパウロはそのことを十分に習い覚えて、私を強めてくださる方のおかげで私には全てが可能ですと言って主イエス様を褒めたたえております。私たちは主イエス様とすぐ近くにいて共に歩むとき、私たちがなすべきことを知らされるのです。実のところ、この手紙を牢獄の中で書いていますパウロの肉的な生活は悲しみと恐怖に満ちたものではなかったでしょうか。しかしパウロはそれに絶望をすることなく、むしろそれを喜びに変える秘訣を習い覚えていたのです。その秘訣とは常に主イエス様と共にいるということでした。考えてみますれば、私たちのこの世での今の肉体もやがてなくなってしまうということを前に、私たちは恐怖と悲しみを覚えることもあるでしょう。しかしそばにいます主 イエス様がすぐにそれを非常な喜びと神の平和へと変えてくださることを私たちは確信しています。そればかりではありません。私たちは貧しい時も豊かな時もその時々に聖霊なる神の導きによって主イエス様のために私たちが実際になすべきことを知らされます。それは聖なるから聖なるかなと叫びながら大げさに行うことだけではありません。むしろこの贈り物贈ろうか贈らまいかといったような細やかな心遣いのうちに聖なる非常な喜びは実現されていくのです。私たちのうちにもたらされます神の国への道のりもそのようなこの世の肉的な生活の繰り返しの先につながっているのです。ではお祈りいたします。天の父なる神よ、今日は御前にこの兄弟姉妹たちを集められ共に御言葉を聞きあなたを礼拝賛美できますことに感謝いたします。今日はパウロの口を通してこの世の処世術とも言うべきことを聞きました。どうか私たちがあなたにより頼みつつ貧しい時も豊かな時もあなたの栄光を表していくことができますように、あなたから習い覚えた秘訣が口づてに伝えられますます世の人に知られていきますように御力をお与えください。主よ、私たちが今抱かされております恐れと不安の中にあって私たちがいたずらにことを行うのではなく静かにあなたに祈る時をお与えください。私たちの旅路が始めから終わりまであなたによって導かれその一歩一歩があなたの祝福によって守られていますことを私たちに悟らせてください。父と聖霊と共に一体でやって世々に生き支配されております私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。